さて今日のカフェテラスのお客様、川越出向さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
せっかくね、先週などは春の陽気かなという気温になってたんですけども、週末あたりからぐっと冷え込んできて、今日は一気に来ましたね。
そうですね、
はい、はい、
またストーブつけたり
して。そうですね、はい、ちょっとなかなか体調管理の難しい時期ですけど、桜が散るぐらいまではこのようにちょっと花冷えがあったり、そしてもっと逆戻りしたりという、そんな時かもしれませんね。さて、いつもフリーペーパーコラム毎日が物語に寄せていただいて、今回は早春譜というこの時期にぴったりのお話ですけど、それに入る前に近況をぜひご紹介いただきたいと思います。
近況、そうですね、前お会いしてから3ヶ月経ちます
ね。なりますね。そうですね。で
その間に2つ合唱団のコンサートに行きまして、
はい、
で山の方は相変わらず あちこち連れてってもらってます。
いいですね。
は
い、ね、
で今日はね、三田混声合唱団、
はい、
前は三田男性合唱団の話して、
そうそう
そうでしたね、ものすごく私感激したんですよ、
はい、
で今回もつい、1ヶ月ぐらい前かな、
はい、
また男性合唱団のあれ聞きに行って、やっぱり感激しました。で今日はちょっと時間の都合で、初めて聞きに行った混声合唱団の、
はい、
これもまた素晴らしいグループで、
そうでしたか、
ショーホールでやったんですけど、
里の音 の、ね、
はい、ほぼもう満杯で、
あ、そうなんですね、はい、
で私は割と軽く考えてたんですよ、趣味をちょっとこう上回るような感じのグループかなと思ってたら、はい、とんでもないです。
レベルが高かった
ですか。45年の歴史があって。
あ、そんなにあるんですか、
はい、でどうも歌声なんか聞いてると、皆さんなんか大学のあるいは高校、そういうコーラス部で活躍してらした方ばっかりじゃないかと思うような素晴らしい、
はい、
で混声っていうので割合がですね、女性が大体15人ぐらい、はい、そして男性がその半分の6、7人なんですね、
はい、
でこの割合がすごく耳に心地よく響いたので、なんかそういうあれがあるのかなと思って、男性と女性と同じ人数だとまた違ったもので、
うん、きっと違うんでしょうね、
今回は女性は比較的お若い方が多くって、40代ぐらいかな、男性は6、70の方で、
はい、
もうのっけからですね、
はい、
アップテンポの古い歌をアップテンポに編曲して、
はい、
来たんですよ、私はもう音楽に関しては全く無知で、ただこうおしゃべりするだけなんですけども、はい、その音楽的なことは全くわからないで皮膚に感じた、
はい、
それを申し上げますと、のっけからそのアップテンポでこう、ダイナミックで、
はい、
でなんか皆さんの体が、特に女性の体がなんか自然に少し目立たない程度に揺れてるんですね、
はい、
でわざとらしくない揺らし方で、本当に心から体が揺れてる、
はい、
そういう音楽から始まって、私はって気がついたら足でテンポリズムを取ってたんですよね。
素敵ですね。
それぐらい乗せられ、最初から乗せられて、
は
いはい、もう100年ぐらい前の歌から、例えば喝采でしたっけ、千秋奈美さんの ああいうものとか、美空ひばりさんの愛さんさん、
おなじみの曲も、
そういうものを、みんなが知ってる音楽を、編曲して届けてくださった。それでとにかくもう素晴らしくって、私体が揺れてこう自然に歌ってる時って声も踊るんだなと思いました。初めて、
素敵な言葉ですね、
はい、初めて、声が踊ってるって感じ
た、ね、声が踊ってる、
踊る、で衣装も女性の衣装もふわっとしたこう綺麗なんで、その揺れるたびに なんとなくこう揺れてるんですね。 から、ほら、よく言うじゃないですか、人間の体って楽器だって。
そうですね。あ、はい。
そのことは思い出したりなんかして、2時間ぐらいだったかな、もうたっぷり楽しませていただきました。
そうなんですか、はい。やっぱりその中に最初から割とああいうコンサートとか発表会って最初どちらもが緊張しているのでなかなか最初からこう乗るっていうのは難しいんですけども、
そうです。だから45年の歴史っていうのもすごいんですけど、やっぱり皆さんも経験されてる人を楽しませることに、もうなんていうかもう慣れてるで、もうわざと本当に体揺すぶってないんですよ、もう自然に
気がつくと
一人一人が違う揺れ方で、あ、これは素晴らしいなと思って、
楽しんで歌ってもいらっしゃるし、それがまた自分たちだけじゃなくって見てらっしゃる方にも伝わって、
もうなんか足が自然に私の足がこうポンポンポンって私足動かしてリズム取ってるとか思いながら
素敵な時間を過ごされたんですね。
すごいですね。でもこのなんていうか緊張感がなくてとにかくパワフルで、まあ、男性ばかりのもまたそれなりに別 の、
はい、
すごい素晴らしさがあるんですよね。
そうですね。
で今回は男女っていうことで私も初めて聞いたんですけれど、あ、これはただものではないグループだなと思いました。
ああ、そうだったんですね、はい、すごいお時間ですね。
また行きたいなと思って思いますね。
ご自分でお歌いになろうという、
いや、音痴です。
いやいや、それは分からないです。もうやっぱり一緒にお歌いになられたら、
ね、山にね一人で行く時もあるんですね。
はい、
もう一回あれを見たいっていう時は、
はい、
みんなと行ったその後にまたもう一回ぐらい行く時があるんですよ、
はい、
そういう時はほとんど人がいないんで、この間も箱根の山は天下抜けってあるでしょ、
はいはい、
あれを大声で歌ってました。
あ、素敵楽しんでらっしゃいますね、はい、いいお時間をね積極的にご自分で作っていってらっしゃる感じがしますね。
で自分で変な歌だな変な声だなと思いながら誰もいないことを
いやいいですね、はい。お一人で行っても山っていうのはそんなに危険ではないんですか。
やっぱりちょっと奥深いところまで行くには、
はい、
でもおかしなもので慣れてくると、うん、自分の一部みたいになってきて、
すごい、
一回ね一人で行った時にちょっとか河原のところに降りていったんですよ、
はい、
で猫柳が群生しているんでそれをちょっと見たかった、
はい、
そしたらまるっきり知らない男性が降りてきたんですよ、
はい、
それも犬にリースをつけないで、
はい、はい、
でちょっと緊張した、
身構えますね、そうですね、うん、
緊張したら、あ、すごいいい方で、
はい、
ずっと私もそういうこう出会いがあってもお互いのペースがあるんで、
はい、
写真撮ったりしたいんで、途中で別れることがありますよね、
はいはい、
でもその方は私が写真撮ってる間もずっと待ってくださってて、下山するまで一緒におしゃべりしながら、
そうなんですか。
だから、うん、本当にみんな いい方ばっかりなんですけどちょっとやっぱ怖いですよね。
そうですね、ワンちゃんはあとは
ワンちゃんはね、保護犬をなんかもらったんですって、で山の中をはじめリースをつけて歩いてたら、一回話してみようと思って、で話したんですって。でやっぱりどっか行っちゃうんですけど名前を呼んだら、
はい、
すぐに戻ってくるのを見届けて、これは大丈夫だと。かわいいワンちゃんでした。
そうですか、そんな出会いもあるんですね、
はいはい。
一つ目はじゃあその合唱、
はい、合唱本当はもう一つの方をお話したいんですけど、もう一つは山歩きの、
あ、はい、
ちょっとユニークな経験したんですよね。
ぜひ教えてください
ある英会話学校の生徒さんを引率して山に行くんですけれども、私の友達がそれを手伝って仕事してるんですよね、お手伝い、で一緒に来ないって言われて、はい、あ、絶対それは行きたいって言って、兜山ってご存知ですか。
そうですね、ありますね、
あそこに子供、はい、生徒さんを連れて、 まあ、野外学習みたいな感じで、
すごい。
で、先生は、社長さんっていうんですか、その、英語クラスの、管理してらっしゃる方はガーナの方で、
ガーナの方、
はい、でガーナは英語はもう普通に喋るらしいんですね。でこの話をしていいって言ったらもうどうぞお願いしますみたいな感じで、みんな許可を取ってお話してるんですけど、はい、全部で11人の生徒さん、
はい、
でびっくりすることには3歳から、小学校の高学年まで合わせて11人、
はい、
でお友達がそれをサポートして、
え
ーで私もたまたま入れていただいて行ったんですけど、だいたい310メートルぐらいかな、あの兜山は、
はい、でそんなに高すぎないわけですね。
そうですね、はい、でもずっと坂なんです。で子供は割と平気で早いんですよね。それで、まあ、お母様たちは合計たちはその 下の方にある駐車場まで送ってくるだけで、そこからもう子供だけの
3歳のお子さんも、
はい、もう愚痴一つ言わずについてきましたね、その女の子。
すごいですね。
お人形さんみたいな子で、で先生もよく注意してて、高学年の子に時々その子の面倒を見るように言ったりなんかして、はい、全部英語です。英語で、日本語は喋っちゃいけない。
あ、そうですか。、
はい、でまあ私もついて行ったんですけど、一番夫婦言ってるのは私だったんです。
ああ、そう。
で、まあ、頂上まで登りました。で先生が用意してたもう広いシートみたいなの、それを頂上の広場のところに全部引いて、そこで英語のレッスンと、はい、それから遊びと、
はい、
まあ、環境問題とかコロナの話とかもいろいろするんですが、インターナショナルスクールに行ってらっしゃる方もいて、で高学年の人がその先生の英語を聞いて小さい子に教えてあげる、それも一つのレッスンなんですね。
なるほど。そうか。
でまずその前に私もどっか隠れて休みたかったんですけど、
はいはい、お疲れだったので、
まあ、なんか面白そうだから一緒にシートに座って、でここに書いてきたんですけど、その、
はい、
英語をどんな英語を子どもたちに言って、
うん、
それで高学年の子どもに訳させたかっていうのは、例えばそのコロナで子どもたちが外に行けなくてストレスをかなり抱えているでしょ、そしたらね、Don't worry too much、 あまり心配しないでって言うんですね、
はい、
でそれを訳す子どももいて、それをリピートしてみんなで言うと、Don't worry too much、 あまり心配しないでいいよって、で2つ目が Let's enjoy fresh air、and smile、 この新鮮な空気をみんなで楽しんで、笑顔を忘れないようにって、でみんな繰り返して言うんですね。これが英語 その先生 の、はい、やりたかったことで、あと2つは、Nature is stronger than Corona、
はい、あ、なるほど。
自然はコロナよりもっと強いんだよって、だから心配しないでって言うね。そしたらみんながそれを繰り返していって、それで最後に We will overcome って言うんです。僕たちは負けないぞって、私たちは負けないぞって、こういう英語のやり方で、で、なんて言うんですかね。みんなが割と先生のお話をよく聞いて、一生懸命、3歳の女の子が一番熱心に聞いてるんですよ。
そうなんですか。
はい、で私もね、英語の勉強ってこの部屋に閉じこもって黒板見て書いてって、それだけじゃ、その先生は言うんです、それだけじゃダメだって、本当は外に出てもっとこう環境問題とかいろんな話をしたり、
そうです
ね、そういう優しい言葉で表現する、その後、じゃあ今度遊ぼうっていうことになって、
はい、
でみんなそれぞれ の年齢に応じたみんな好きなことをし始めて、私のところに 2年生ぐらいの男の子が 2,3、はい、人来て、ねえサッカーやろうよって私どっかで隠れて休むと思ってたのにと思って、あでもいいよって面白そうだねって言って、はいはい、でボールもいろいろ柔らかいのやらちょっと硬めなのいろいろゴムでありまして、でその子が持っていたボールは柔らかめで、でポンと蹴ってきたんですね、
はい、
で私もポンと蹴ったはずなんですが、
はい、
空振りして、
はい、
頭に当たっちゃったんです。
あらあら、
はい、おでこに当たってボンと向こう行っちゃったんです。
ボールには当たったけど前に行かないで、
前に当たった、おでこに当たってみんな大笑いしてくれ
る。いろいろ受けましたね。
受けました。でもねずっと私足がもつれないようにだけは気をつけたんですよ、はい、走るときに久しぶりに走って、でまあこれも不思議に全然疲れが残らなかったんですよね、
すごい若い
なんか不思議でしょうがないですよ自分で、本当は絶対に疲れるはずなんですけど、それでまあ楽しい時間があって帰りました、山を降りていきました。そしたらお友達がビニール袋と、トングっていうんですか、焼肉の時に挟む、
はい、
トングってありますよね、
あります、
はい、あれを子供たちと取り出して、駐車場のところへんに落ちてるゴミを拾い出して、
はい、
で低木のなんか下あたりに落ちてる空き缶とか、
はい、
そういうのを全部子供たちと一緒に拾って持って帰る。これが英語クラスのある一つの英語クラスのまあ言ったら教え方なんですよね、
なるほどね。だからよく地域に出て小学校で授業がありますよね、
はい、
校外学習みたいな、それを英語でするみたいな感じですね。
そうそう、
社会勉強をしながら
日本語を喋ったら注意されるんです、はい、それはこう言うんだよって言って、
あなるほど、
なかなかその先生は40代の男性なんですけど、小さな子供はやっぱりかなり疲れてるから、その子たちの荷物全部背負ってでビニールシートを持って、それで降りていったんですけどね、偉いなと思って。
そうですね、
こういう教え方してらっしゃるところもあるんだなと思って、
なかなか一つ山を登るっていう形でもそういうプラスアルファっていうよりもメインがそちらで、あと英語でこう会話をしてるだけで特に何も変わったことはしてないよっていうところかもしれませんね、はい、かえって自然かもしれませんね。
そうですね、子どもたちは楽しんでましたね。
そうでしょうね。
ここまでは遊ぶところで、ここからは、だから勉強の時は先生が持ってきたこの小さな紙芝居みたいなのがあって、はい、絵を見ながら例えば現在進行形みたいな形を言わせたり、
そうだ、文法もちゃんと教えてらっしゃるんですね、
はい、
あそうですか。わあ貴重なご意見、
ちょっと変わった山歩きだったなと思って、
はい、いつも近況をお伺いするといろんな、ね、体験してらっしゃるなと思ってそれもまた川越さんの目線でこう分析されるからとても興味深くね、
かもしれませんね、お友達が誘ってくれなかったら多分知らなかったと思うんですね。あ、
そうか、そうか、そうですね、
まあ、彼女はそこで先生してるんですけども、ガールスカウトとか、
はい、
もう若い時から引き連れて海外に行ったりしてるから、
そうなんですね、
子供の扱い方は上手なんですね
、はい、そうですかありがとうございます、はい、じゃあ、ここでちょっと一曲入れて、はい、コラムのこぼれ話
お願いいたします、
伺っていきたいと思います。そうだ、そして1曲入れるんですけども、今日はリクエストいただきました、
はい、
これは、アベマリア、
はい、
どういう思いでリクエストいただいた
んですか。なんかこれを聞くと落ち着くんですね。
あ、
ですからなんか書いたり集中したいときは、たまに聞いてます。
あ、特に今みんな本当にいろんな、はい、周りのコロナもありますけども、ウクライナのこともあって、はい、ざわざわと落ち着かない、
ちょっと気分がささくれだ立ちますよね。あんまり毎日同じニュースでかわいそうにと思って、
本当理不尽な、ね、ニュースばかりですのでね、じゃあちょっと皆さんと一緒に心穏やかになる一曲、
はい、行きましょう、
今日のカフェテレスのお客様、川越修子さんからリクエストいただきました、マーティン・ハーケンスのアヴェマリア、この曲は心穏やかに何かなさるときに聴いてらっしゃるということでいただきました。ご一緒に聴いてまいりました。さあそれでは後半、川越さんにはいつもフリーペーパーのコラム毎日が物語お書きいただいて、今回は早春譜読ませていただいて、歌もやっぱりこう口ずさみたくなるようなこの時期ですよね、早春譜という、このお話をじゃあこぼれ話ここから聞かせていただけますか。はい、
早春譜っていう歌、文学さんご存知でした？
はいはい、もう学校でよく習いましたので。
いや私も恥ずかしいですね、無知で。
いやいやいやいや、
ほとんど知らなかったです。
そうなんですか。
でもね、メロディーは綺麗なメロディーで、はい、最初の部分だけはちょっと分かってたんですけど、そのタイトルが早春譜であるということも知らなくて、
は
い、
そうでし
たか。私本当に知らないんですね、何も。
いや多分学校で歌われたか、そういうで、私音楽結構好きだったので、
はい、
専攻も音楽だったので、何回か行く、やっぱりこの歌はね、春が本当に名の溝という感じで。
これって、1913年なんですよ。
あ、そんなに
父が生まれた年なんですね。
あ、そうなんですか。
ですからもう110年ぐらいになるんですか。
そうですね、
はい、それを私はなんかもう全く知らない、春はなのみのその辺ぐらいまでしか知らなくて、はい、お友達がたまたまもう少し知ってて、で家帰って調べました。まず早春っていつなんだろう。
確かにそうですね。
あまりにもほら日本の季節の春を表す、
はい、
夏を表す言葉とかたくさんあるじゃないですか。
ありますね、そうですね。で、
例えば立春から始まって、はい、早春、それから春分、昨日ですよね、はい、春分ってね、
はい、そうですね。
で、どれが何月の何日までっていうのがよくわからなくて、この早春譜っていう歌も、
はい、
山を歩きながらお友達と歌わなかったらそのまま流れてたんですね。で家帰って調べました。2月から3月の中旬、
あ、
これを早春って言うんですって。早い春、はい、
なるほど。
それで譜っていうのはなんか読むことっていうらしいですね。でもね、なんか歌詞が難しいんです。それでここにも恥ずかしいですけれど書きましたね、はい、とんでもない間違いをしていたということ。
楽しいエピソードです。
で、2月から3月の中旬ぐらい、
はい、
ちょうどその春分の日前後までを早春って呼ぶんですよ ね、
なるほどね。
それでその歌詞にもありましたけれど、ウグイスが自分の出番かな、そうじゃないかなって、はい、うんうん、戸惑ってるんですよ。そのセリフが出てくるんですよね、歌詞が、
はい、
もう歌っていいのかな、いやまだちょっと早いぞって言って、そのウグイスが、ところが昨日春分でしたよね、
はい、
私散歩中に頭の上の辺で、はい、ウグイスがほーほけけーって泣いてくれたの。
初泣きです
か。なんで知ってるのってカレンダー持ってないのにとか思って、あれは何でわかるんでしょうね。
ねえ、
不思議でしょうがないですね。
桜もそうですけどもね、最近ちょっと明かされてきて、こう温度が積み重なっていって、で咲くんですよっていうね、冬からずっと。だから2月はちょっと今年は寒かったけど、3月入って暖かい日が多かったので平年通りに咲きそうだというね。
あ、そうですか。
でもやっぱ鳥は鳥なりにきっとあるんでしょうね、
ルール。あるんですよね。それでウグイスはその昨日泣いてくれたんですよね。でお友達が、あの子たちはこうなんですけど、拍手して、
はい、
アンコールしたらもう一回歌ってくれるから。
ウグイスですか、
はい、それで
ウグイスですか。
それを私は信じまして、
はい、
で拍手したんですよね。
昨日聞かれた時に、
いいねって言って、はい、誰もいませんのでそしたら数秒置いてまたほーほけきょーって泣いてくれたんですで拍手足りないとまた請求されるらしいんですよね。
そうなんですか
だから、まあ、冗談にしろ何にしろ、まあこういうのは信じてもいいんじゃないかなと思って。
そうですね、楽しいお話ですよね。
去年あの、で、去年の春でしたか、あの、池の横を歩いてましたら、ウシガエルが、初夏ですね、もうほぼね、ウシガエルが鳴いてるんですよね、はい。私、割と好きなんですよ、あの、音が。
落ち着いた声で、ボーって言います
よね。そうです、ボーっていうか、で、落ち着いた、まあ、コントラバスみたいな低い音。
そうですね。
で、調べましたら、ウシガエルって15、6センチもあればいいところなんですよ。
大きいですね。
それがね、はい、池の水面を震わすような声で鳴くんです。
あー、
もうボーって言って、で、割と団体でっていうか、大合唱じゃないんですけど、こんな小さな体でコントラバス並みの声で、あのボンボンボンっていう感じで、そうするとね、これは本当の話なんですけど、
はい、
突然その池の藪の上の方からほーほけけおってウグイスが鳴いたんです。そしたら、はい、ウシガエルがシーンと黙ってしまうんですよ。
あら、
だからあのウグイスが本当に自分は美声の持ち主なんだ、お黙りって言ってる感じで
私の出番よ、静かになさい、
静かに黙っちゃったんですよね。
そうですか、はい、
まあ、そんな感じでウグイスって、まあだから、あのこういう早春の、あの早春から本格的な春になる間のところでやっぱり迷ってるんですね、自分の出番かどうか。で、そのかえっていろいろ早春のことについて調べてましたら、はい、やっぱりあやふやな時期なんですよね。あの人の体も心も。
そうですね、
でちょうど思春期ってそんな感じじゃないですか、人間で言えば。で、そういえば思春期にこういうことあったなっていうことで今回のこれを書かせていただいたんですね、思春期の思い出。
そうですね、後半の方にね、はい、出てまいります。
なんかあのこの時代ですので、あの意外に私も年のせいかとも思うんですけど、お亡くなりになって、うん、あの何ですか、コロナで、でそういう方も結構いらっしゃるし、
ね、
あのもう大好きないとこがちょっと末期のがんで今非常にあの戦っているところだとか、そういうのがひしひしと感じられて、この早春っていう時にあの自分の思春期と合わせてみて、そういうのを全部ひっくるめてね、なんてこうあやふやな時期なんだろうって。でその時にこの、あの写真にありましたそのお友達が水彩画で描いたブーケ、花のブーケのあれをくれたんですね。
ブーケの絵ですね、はい、
それでちょっと描いてみようってその絵に励まされて、あのまあ最後はそのお花のおかげでちょっと落ち着いた文章になったなって自分で思ってるんですけれども、まあ、そういうこととか、あの、まあ、こういうご時世ですからみんなちょっと暗くなってますよね。あの毎日毎日戦争の画面を突きつけられて、はい、で私もそうなんですよね。ですけど、まあ、その絵も心温まる絵だったし、はい、つい数日前に、おとついでしたか、私があの昔英語を教えてたお嬢さんが、あ、はいはい、あの20年ぶりにハニー FM 読んで書きたくなったのでお手紙を書いてますっていうお手紙くださったんです。
このフリーペーパーをお読みになられて、
はい、最近のね、
嬉しいですね。で
私もあの彼女がバドミントンの選手でっていうことは知ってたんです、
はい、
で一回見に行きたいなとかいうお話はしたことあるんですけれども、その国際試合で、あの手紙の中を見ると、
はい、
まあ、今あの大変なことになってるロシアとか、エストニアとかありますか、
はい、
あるいはドバイとか、オーストリアとか、あの辺の国々も行ってるし、いろんな国に行ってるっていうことを書いてくれてたんです。
かなり活躍してらっしゃる方ですね。
すごい 活躍してたんだなと思って、それで英語を他の方よりもちょっと、まあ、得意なのであその世界中あちこち行ったけれど、その都度通訳の役もやったんですよなんて書いてくれてて、それで4月からは自分の出た出身校の大学ですね、母校のなんかバドミントンのヘッドコーチをすることになって、
そうなんですね。で
その間に2年間体育学系の、勉強もして、大学院でですから、まあそこにお仕事っていうことかなと私は思って、実は私も人間関係で悩んだ一時期がありましたって、でも今はもう心を動かせればいろんなことが解決するということが分かって、今はずっともう死ぬまでそのつもりでいきますって書いてくださって、いやー、そしたら関東の方に行っちゃうんですけど4月から、その前に1回会おうよっていうことになって、お話をすることになってるんです、来週あたり、
はい、そうなんですね。
それからもう向こう行っちゃうんですけどね、そういうお手紙をもらったんで、ここに来るのもちょっとそのニュースとかいろいろ見てるせいで気分がちょっとね冴えなかったんですけど、こういうお手紙をもらって元気が出ました。
で、
これ喋っていいって言ったら、はい、入れてくださいって、その、はい、ハニー FM の会話の中に、
そうですか、
それでまあ私も なんでその子供でも分かるような人を殺しちゃいけないとか、人の、国に勝手に入っちゃいけないって、なんでそういうことが分からないんだろうって暗くなってたんですけれども、この絵はがきとお手紙で、なんか人はまだ信じるに値する何かがある、
そうです、
ね、小さなことですけどね、それにやっぱり励ましたり自分も励まされたりして、行かなきゃいけないのかなとか思って、いろいろ考えさせられました。
本当ですね、
はい、
だからよく言われるのは、人の言葉で傷ついた方は人の言葉で癒されるとか、やっぱり、受けた傷っていうのは受けた人しかわからないけど、やっぱりそれとはもう真逆のあったかい、今度は同じような人からしてもらったことで癒されるっていうのは聞いたことがあるのでね、
言葉ってすごいですよね。
すごいですね。で、思いも通じると思うので、なかなか私たちは何もできないけど、一日も早い平和がね、やってくるようにということで、一刻も早く終わってほしいですね。
そうですね。
もう理不尽なあれは許したくないですからね。そんな思いを持って皆さん毎日毎日ね、その中で先ほど の歌だったり音楽だったり、やっぱりこういうふうにさっきおっしゃったコラム見ていただいたら、本当に素晴らしい花束の優しい色使いの、この水彩画でいいんでしょうか、ね、お友達描いていらっしゃるね、だからその優しい言葉遣いのいただいたお手紙なんかで、心の中も随分とこうざわざわしたのが修復して、
はい、ハニーが取りませんです、
ね、本当ですね
読んでくださったっていうのが嬉しいですね、
本当そうですね。で
ラジオもね、今度何話そうかなとか言って、山を歩きのお友達なんですけど、お話ししたら、しゅっこさんは感性があるから、
はい、
感性が好きで聞いてるから、別にあんまり難しいこと難しいことは言えないんだけど、それもよくわからないんですよね。何が自分の感性かっていうのがよくわからないんですけれど、まあ言葉で人はこう癒されるんだな、だなと思いますね。
本当にそう思いますね。その言葉をまた使われて、次の今度は夏号、
はい、
ね、どんなお話になりますでしょうね。
そうですね、まだ何も考えてなくてネタはいっぱいあるんですけれども、はいはい、やっぱり新鮮なネタじゃないと、
ご自分の中でも書きたいって思いが、
まあせっかくですけどこれよく置いといてっていうのはありますね、はい、
あ、そうなんですね。
でも最近のっていう
次号も楽しみにしておりますので、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。今日のカフェテラスのお客様、フリーペーパーコラム毎日が物語書いていただきました川越淑子さんをお迎えしてのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。